皆さん、改めましておはようございます。5月の、聖なる主の日第、3週になりました。共に、神様に一人一人名を呼んで招いていただいて礼拝をされることができます恵みを感謝いたします。先週はですね、エペソの2章10節から、神の最高傑作というですね、そういう神様側の宣言という、約束をいただきました。私たちはですね、本当に賭けがあるからこそそこから聖霊様が流れ出て用いてくださるということを知らされたと思いますね。鍵は賭けの自覚ですね。それゆえの神様への明け渡し、私たちは自分で自分を救えない限界のあるものだ、だから神様、全能なるあなたが必要なんですというですね、そういう神様への明け渡し、そして悔い改めの伴う祈りと信頼。皆さん、この1週間いかがだったでしょうか。様々なことをですね、私も教えられまして、日本となるということができているかなとかですね、あと何よりも仮面を剥がす、自分の仮面を剥がされること、仮面をまた剥がすことの恐ろしさということもですね、思わされたわけですが、私たちはですね、今一度、ね、自分の心の内側を覗かれるのは誰も嫌ですけども、それをね、本当にずっとしないならば成長はないわけですよね。聖書ははっきりと霊的成長とは失敗しなくなることではないと、ね、皆さんどうですか。そのことはもう受け取られてますか。世の中では失敗しなくなって同じことをしているとアホやなあんたとね、もう叱られて終わり。でも聖書が言う霊的成長は失敗しなくなることではなく、何度も何度も失敗してもそれを認めて、認めやすくなり、まさに子供のように素直に悔い改めと感謝を持って、親に完全に、まあ、依存する幼子のように、神様がおらなければ私は生きていくことすらできないんですと心底告白へと導かれることです。つまり霊的な成長とは、イエス様の十字架と復活がなければ、ね、イエス様の十字架と復活がもう1分1秒もなければ生きていけないと心底告白をするものとなることですね。間違ってもですね、クリスチャンとして成長したからもう十字架と復活いらないんですねっていうのはですね、違います、ね、逆なんです。それを聖書は言ってますね。つまり仮面を剥がし続ける中で、私たちは祝福を受け継ぐ器と、宣教の器とさせていただく、まさに 今年の、ね、使用聖句です。第一ペテロ 3-9、 そのところの文脈の中での今日の御言葉なんですよ。皆さん、第一ペテロ 3-9、 もう暗唱されている方は一緒に暗唱しましょう。まだの方は、ね、見ましょう。では3、はい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。そうですね、ここに私は取り組んでいる。つまり今年のテーマ、宣教ですね。宣教というのはですね、何か道なき道をね、本当にこのまた草をかき分けて何かをこう掴み取るみたいなイメージが、まあ、あるかもしれませんし、またもちろん聖書はですね、聞こうが聞く前が福音を語れと言われていますから、まあ、そういう面もあるわけですが、今日のところはですね、そうでないもう一つの側面の福音を伝える、その術を教えているところですね。主の御声を聞きましょう。まず13、14節をですね、皆さん見てください。ここも言いましょうか。皆さんで3、はい。もし、苦しむことがあるにしても、
それは幸いなことです。彼らの癒かしを恐れたり、
それによって心を動揺させたりしてはいけません。はい、そうですね。ここで主はペテロを通して、善に熱心であれと語っているんですね。義のために苦しむのは素晴らしいんだっていうふうに言ってるんですよ。どうですか皆さん、ね、何が素晴らしいんやろうね。ちょっとわからないところですね。まずですね、私はこの ペテロが書いた手紙は誰に対してか。これはですね、小アジア地方ですね、まあ、いろんなイエス様を信じる人が起こされてきた、そういうクリスチャンたちは迫害を受けていたんですね。つまり意地悪をされていたんです。いわゆるいじめられていたんです。イエス・キリストを信じるキリスト教に反感を持っているユダヤ人たちに取り囲まれて、見える形また見えない形で迫害、意地悪をされていたんですね。ペトロはそういう人たちに励ましをしようと書かれたこの手紙なんですね。だから悪を持ってね、つまりやられたらやり返すというのではなくて、善を持ってというふうに、祝福をあなたは与えるために神様に召された存在なんですよと勧めているんですね。そして今日はですね、特にそういういじめとか迫害とか意地悪にどう立ち向かうというのがテーマです。どういうふうにしたら立ち向かうことができるのか。そして今読んでいただいたところはそうですね、まずペトロは言います。あなた方が善に熱心であるならば、ら善に対して熱心であると言われたんですよ。ね、私もですね、本当に例えば宗教が違っても良いことをする人は周りの人から認められるっていうのがありますよね。特に日本の文化は輪を持って尊しってやりますから、困っている人がいたり、ね、貧しい人を一生懸命励ましたり助けるということは社会から認められ尊敬されることでしょう。だから善に熱心であれと言います。そうすればあなたに害を加える者はいないでしょうと。でもですね、それでも善を行っても傷つける人がいる。特にここですね、義のために苦しむとあります。これ義とは何でしょうか。これは神の義を指します。神が喜ばれることです。神の正しさを選び取って生きていく、そういう歩みには苦しみを受けることがあるというふうに聖書は言うんですね。皆さん、これはですね、聖書のいくつかに書いてありますね。例えば、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますと、第一テモテの3章12節とか、あとあなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのですと、フィリピ1章29節に書いてあるんですね。つまりですね、神様の言われる通りに生きていこうとすれば、そうじゃないっていう人からこう苦しみを与えられる。でも義のために苦しむことがあっても、それは幸いなことだというんです。皆さん、こういうね、言葉思い出す人いるんじゃないでしょうか。あ、そういえばこれイエス様言うとはったな。そうですね、あのマタイの福音書の5章の三条の説教の中で言われたんですよ。イエス様はこう言われました。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそれに迫害したのですと、マタイ5章10節から12節書いてあるんです。皆さん、どう思われます？今聞かれて何度も読まれてるとこですよね。ここ何が幸いなんやと思いました。普通に読んだらそうですよね。悪口言われてありがとうっていう人変でしょ。どうですか、まあ、その域に達してますっていう人は幸いですね。悪口じゃあなぜ幸いと言われるのか、そこなんですよ。なぜなのか、つまりですね、この世、つまり私たちが今救わされている、かつて私たちもね、その世の中にどっぷりいたんですよね。世の中の原理で生きていたんですよね。でもその世の中とは何か、それは誠の光であるイエス様に敵対し、イエス様を十字架につけて殺した世だということです。ですから、そのイエス様の側に私たちはついたんですよね。イエス様と出会ったということはもうイエス様の側なんですよ。自覚があんまりなくてもイエス様の側なんですよ。私があなたを選び、あなたを任命したってありますからね。皆さん、いつも申し上げてますように、皆さんの魂の国籍はどこにあるんですか。天ですよね。あなたの名が天に記されていることを何ですか、 そうですよ皆さん、悲しみで言うたしますよ ね、あなたの名が天に記されていることを喜びなさいでしょ。アメンですか皆さん、ね、これがね悲しかったらね、この話何もね響かないです、ね、それを本当に何においても価値があることだと本当に思っているかどうかです。人は価値のあるところに捧げるんですよ、お金も時間も能力も、ね、価値を見出したら人に言われてもですね、後のものはね後回しにするんですよ、他のものを。つまり天に名が記されるということがどれほど素晴らしいのか、ね、つまりこの世のではない、私たちはもうイエス様の側についてイエス様に従う歩みをしていくものだ。そうしていくならばこの世からイエス様と同じ扱いを受けることは当然予期されること。イエス様と同じ扱いとは何ですか、ね、十字架に過ぎていかれた、そういうことです。でもですね、私たちがイエス様と同じ国に属する天国の市民だということのいわゆる市民証、まあ今まで言ったらマイナンバーにあるんですか、そういうものみたいなもんです。迫害を受けたりね、イエス様を一番にし、イエス様の言われることを受け取ってその通り生きています、生きていきますと言えば言うほどこの世と開きが出てきますよ。でもそれはあなたが天国の市民である証拠ですっていうふうに言ってる。だから喜びなさい、喜び踊りなさいということです。アメン。で、私告白できますでしょうか。ちょっと微妙ですかね。まあこれ正直なね、あの本当に自分のこの応答というか反応に正直になりたいんですね。それが私たちの今の神様との関係だということですね。でも神様の側それはもうそれは喜ぶことなんだと。私たちがどういう存在で将来どういう祝福を受け継ぐものであるかを明らかに示してくれるもの、それが苦しみを受けること、迫害を受けることなんだというふうに聖書は言うんですよ。たとえ義のために苦しむことがあっても、それはまさに天において受ける報いが大きいということの保証ですということです。それは幸いなこと。動揺させたりしてはいけません。あなたの名前と国籍は天にあるんです、そう宣言するんです。皆さん、天にあるということを知れば知るほど動揺がなくなってくるじゃないですか。皆さん、もしね、恐れが今皆さんを追っているならば、それは神を恐れてなくて人を恐れている、体制を恐れているということです。神を恐れよ、ね、神の命令を守る、それがあなたにとって全てだと言われるのはそういうことです。本当に恐るべきものを恐れたら他のものは恐れる必要はないんですよね。そしてその恐れは恐怖ではありません、畏敬の畏怖のあの恐れですよね。天地を作られたお方が私を作り、私を捨ておかず、私を愛し、私のために命をさえ差し出して今も共に歩もうと言ってくださっている。自分で自分を見れば本当に愚かでどうしようもなきられたもの、でも神様はそんなあなたは百も承知、あなたを愛していると言ってくださってる、なんという感謝かと言います。そこにいつも心を向けたら、たとえ世があなたに意地悪をしようとも、それは喜びなんだ、あなたが天の御国の住民だということの印だということをここで言っているんです。皆さんいかがでしょうか。これがペテロのメッセージであります。神のメッセージであります。私はそのようなものとされているということをもう一度ですね受け取り直していきたいんです、ね、そうすれば私の人生日々が変わってくる、明らかですね。そして主はペテロとして続けて語ります。15節と16節前半、今日のね中心聖句です。では味わいながら16節の前半まで見ましょうか。15と16では、3、はい、むしろこの中でそして説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。はい、そうですね。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。今日主の方のですね、あの今週聖句にこれちょっとあの入れなかったんですけど、15節全部をですね皆さんもうちょっと書き加えていただきたいですね。このむしろ 心の中でキリストを主として崇めなさいということも非常に大切です。まず心の中でと主は言われましたね。心の中でどのようにするか、キリストを主と崇めるんですよ。これはですね、イエス様があの主の祈りを教えるときに、主の宮が天で崇められますようにって言われましたよね。地でも崇められますように。皆さん、崇めるってどういうふうにこう受け取っておられますか。まあ、崇めるというのはね、顔を見上げて神様をねやる、それも一つでしょう。でも崇めるというのはですね、これは清めるっていう意味の言葉ですね。元々の言葉ではこの清めるというギリシャ語ですね、つまり聖別するという意味です。つまり主の皆は特別なとっておきの皆なんだということです。聖別する、つまり区別するという意味です。つまりキリストを主として崇めるということは、キリストを他のものと同列に置かないということです。他のものをこのイエス様と一切区別し、他のものと一線を引くんです。絶対的主権を持つ本当の主として認めるということです。これが崇めるということなんですよ、皆さんね。皆さんもね、あ、これには価値がある、これもすごい、これもすごいってあるでしょうね、今までの生きてきた中でね。でもそんなものとはもう比べもならない、もう具を抜いてレベルが違う、それがイエス様だということなんですよ。これが崇めるということです。皆さん、そういう思いで主を崇めてるでしょうか。もうね、一線を引く、もうレベルが違うんですよ。絶対者であり創造主ですから。そういうね、ことを心の中で思える。つまりね、なぜ心の中なのか、それはたとえ迫害があっても心の中までは迫害を届かないということです。皆さん、そうじゃないですか。いろいろね、具体にまあ何かいろんな石とかね、槍とか飛んできたとしましても、それは肉体を傷つけることはできますが、心は傷つけられないじゃないでしょうか。皆さん思い出しますね、イエス様言われました。肉体を殺して魂を殺せない死など恐れてはなりません。それよりも体も魂も共にゲーナで滅ぼすことができる主を恐れなさいと言われたんです。まさにそこにペテロは立っていたんですよ、ね、皆さんどうですか。いや、そんなにでもね、やっぱり体も痛いの嫌や、それは痛いの嫌でしょ。でも心の中にあるイエス様を主と崇める、そこに迫害をすることはできないということなんですよ。私はアーメンと告白をしたいんですね。つまり何か苦しみを、また迫害を してきたとしても、それは肉体までなんですよ。届いても体までなんです。私たちのその霊には届かない、心には届かないんです。その心の中でキリストを主として崇めなさい。迫害がですね、本当に日々にこの激しくなってきた、その土地だったわけですね。でも心の中にまで迫害を届けることはできない。で、その上です。では、そしてからもう一度見ましょうか。では3、はい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。そうです。いろんな苦しみや悲しみや辛いことを経験しますよね、人生。別にこれはですね、イエス様を信じている者はそういうことからね、もう解放されているわけではないですね。もしかしたらですね、本当にイエス様をね、信じるがゆえに自分の内面と向き合うことで苦しい思いをすることがあるでしょう。そして先ほど申し上げたように、神の大切さのために苦しみが増すでしょう。当時はそうだったわけですよ。でもそういう中でも希望を捨てることはない。またそういう中でも、いわゆる神を賛美する賛美の声は消えない。普通なら絶望し、取り目指し、自暴自棄になってもおかしくないのに、なぜそうならないのか。10人いたら9人がですね、もう本当に苦しいとか不平不満とかね、そういうことを言うのに、1人だけ何か鼻歌を歌ってるね、なんかこうニコニコしてる。皆さんどうですか、そういう人がいたら。 まあ、お友達はおかしいんちゃうかって言ってますけどね。でも確かにね、なんかおかしいかもしれませんね。でもえっと思いますよね。なんでって聞くんじゃないですか皆さん。どうしてって、ね、まさにそういうことを言ってるわけですよ。どんな苦しみでも私の中に希望がある、そのことを求めてくる人がいるんだと。どういう希望でしょうか。あなた方のうちにある希望、それはですね、ペテロの1章にですね書いてます。ちょっと見てください。1章のですね3節と4節に記されています。これがペテロがねここで語っている希望の具体的なことですね。1章3と4を読みますから聞いてください。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのですと。まさにですね、天に宝を積む生き方を、ね、つまり死が終わりではない生き方を、死に打ち勝った復活のイエスの命を私たちも預かっているという希望ですよ、ね、本来私たちは十字架で裁かれなければいけないですよね。誠の神から離れ自分中心に自分を神の立場において生きるというとんでもない罪を犯している方、罪を犯したら裁かれなければいけない。でも私たちが裁かれないように一人子イエス様が身代わりに十字架につけて、つけられて、ついて死んでくださった。その父によって罪を全部洗い流して死に打ち勝って父なる神様との架け橋をくださったこのイエス様を救い主と信じる者はどんな人でも救われるという希望ですよね。死は終わりではない、ね、そして地上で行う本当にですね誰にも知られてないかもしれない、でもその技は全部天に蓄えられているんだという、そういう素晴らしい歩みをするようになった、その希望ですよ。その希望を私は持っている、ね、皆さんそのことを私も持っていると告白するものですか。知らんかったで、もう 今知りましたね。あの今のことをまとめたらですね、よく言います5つなんですよ。罪の許し、永遠の命、神のことされる特権、新しく生まれ変わる、愛せないものから愛せるもの、許せないものから許せるもの、そして御霊様の内住っていうんですね。イエス様はずっと共にいてくださる、イエス様を死んだ瞬間から、ね、この5つ皆さん、ね、ぜひあのご自身でも言えるようにしてくださいね。あのこの希望を私たちは持っているんですよ、うん、まだなんかキョトンとした話があるんですけど、どうですか、ね、ここを、ね、私はイエス様にあってこのね罪の許し、永遠の命、神の子とされる特権、新しく生まれ変わる、そして御霊様の内住、この恵みをいただいてるんだということをね、本当に感謝し確信したいと思います。そのことをね私はいただいてる。だからこのことについて説明を求める人が出てくるんです。なぜあなた、なぜあなたこんな苦しい状況なのにニコニコしていないの、なぜ動じないのと聞いてきた、聞いてくる人がいるんです。その人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいと、ね、皆さん誰にでもどんな場合にも弁明しなさいと言われてるんですよ。弁明できる準備、用意をしなさいということです、ね、だからいつでもねこう聞かれたらスッとこう出てくる人にならなくちゃいけないというのではないんですよ。皆さんあまりそう思うと肩張ってちょっとビクビクするでしょ。どこの、ね、スイッチを押しても出てくるみたいなね、そんなイメージを持つ人が多いんです。そうではない、用意をするんですよ、ね、弁明できる用意をする。あなたはそんなに意地悪されても迫害されてもいじめられても明るいですね、あなたはなんでそうなんですか、何を希望にして生きているんですか、聞いてくれるときに落ち着いてね、こういうふうに言おうというふうにいつもね想定しておくんですよ。皆さんそういうふうにも想定されている方ありますか。こういうふうに言おうって、ね、もう決めてる人がいたら幸いですよね。この通りですよ、ね、その時になってあたふた、うわーうーとか言わないようにですね、 さっと出てくる。つまりですね、それはね、イエス様という方が素晴らしい方だからですよとかですね、私の中にイエス様がそうさせてくださってるんですよとかですね、いろんなフレーズあると思うんですよ。それを皆さんでもう考えておいたらいいんですよ、ね、必ずそういう時が来ますから、ね、私も前に申し上げたように、私はですね、東京に行く新幹線の中で横にいた人が聖書を出たんですよね。びっくりしましたね。もう無言で言おうと思ったけどもですね、やっぱ気になるわけですよね。私イエス様を信じてまだ2年目だったんですよ。まだそんな立てなかったんですね。うわーとか、でも声かけなくちゃねえって声かけたらですね、安木山に聞いてたんですよね。この前友達がクリスチャンで聖書をもらったんだけど全然わからないですっていうふうに言われて、もうびっくりしましたね。もう祈りまくって必死で言いましたね。なので初めはあーとか言ってましたけども、まあ、だんだんと話してるとイエスのことをね伝えることができるようになってきました。あー、こういう時ってあるんだなと私も思いました。皆さんもいつですね、そういうふうに説明を求めてくる人がいるかもしれません。その時にイエス様という方が素晴らしい方、私の中にイエス様がいるからですよと答えることができるように、ね、本当に備えておきたいと思うんですね。で、まさにですね、その聞いてこられる時っていうのはですね、まさにその聞いてきた人の心はですね、オープンなんですよ。開かれているんです、ね、つまりですね、教えられやすい心となっている福音が届いていくまたとない機会なんですよ、ね、人々は必ずその秘訣を知りたがります。なぜあなたはそういうふうに生きれるのか、あなたは一体何を持っているのか、そういう問いかけをいただいたときに、私はそのことを語る、そういうときに相手の心にストーンと言葉が入っていくんですよ。だから御言葉をね、本当に私は蓄えるというのはそこにも意味があるんです、ね、聖書はこういうふうに言ってます、私が覚えている御言葉はこうですと、まさに神の計画、神の時にそういう時が与えられる。私は普段から自分の信仰、また福音の内容を私は備えていきたいと思うんですね。だから誰にでもいつでも、これ弁明というのはですね、このディフェンスという言葉が使われているんです。元々の言葉は防御です ね、言われたらちゃんと答えることができる。もちろんですね、この用意の中には2つあります。1つは生き様ですね。いつも本当にどんな時でも神様が共にいるという、そういう意識を持って日々生きるということです。生き様です。そして生き様だけじゃなくて言葉の備えをします、ね、だから聖書を最初から終わるまでたゆまなく読んで学ぶんです。だから学びが必要です。今日もね、1時半から学びをしますので、そういう意味を持っても学びのところにぜひ身を置いていただきたい、ね、神様はあなたを選び、あなたをそのようなものと任命しておられるんです。そしてですね、聖書は言います。16節で、優しく慎み恐れて正しい良心を持って弁明しなさいとね。つまりですね、決してですね、来たか来たかと思って、ね、教えてやろうかみたいな感じでですね、上から目線で言うともうそれは台無しですよね。本当にですね、こんな私も救っていただいたという謙遜な心を持って福音を分かち合うという意味でね、本当に伝えていきたいんです。決してですね、相手を打ち負かしてやろうとか論破しようって思ってはなりませんね。自分を誇るようになってしまうのでも意味がありません。私たちにふさわしい謙遜を持って、自己主張や押し付けでもなくて分かち合うという思いを持って、その福音を分かち合っていきたいんですね。まさにペテロはそういうことをこの迫害の中で言われたんです。迫害がね、また本当に苦しみが増えれば増えるほど、私はまずイエス様に向いていくでしょう。そしてその中で希望を見出して、たとえ状況がどうであっても変わらない、神様との関係性がある、そして本当に永遠のその命と罪の許しと神様と共に歩むことができる、神のことされる特権があるということを知れば知るほど、私は喜びが増していくんだと、そのように語っているんです。何も完璧であれとは言われてません、ね、申し上げたように本当に罪を気づきやすく、その都度悔い改めて何度も何度もそのことを繰り返し、神様との正しい関係性の中に自分自身を向かわせる網です、ね、そのことに私はエネルギーを注いでいくんですね。 キリストにあって正直に誠実に御霊に聞きつつ、そのように聞いてきた人もキリストが命を捨ててくださったほどの人なんだというふうな思いを持って分かち合っていくんですよね。これがね、謙遜なこの目的ですね。この人もね、人間的に感じてみたらね、もうこんな人には福音はね、もうね、届けなくないとか思う人がいるかもしれない。違うんです。神様はこの人のためにも命を捨ててくださったほどの人なんだと、私もその筆頭だと思うときに福音が伝わっていくんだでしょうか。そしてペテロは最後に言いました、16節の後半から、そうすればから読みましょうか。皆さんで3、はい、そうすればキリストにあるあなた方の正しい方を罵る人たちがあなた方をそしたことで恥じるでしょう。もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。そうです、そのようにペテロは言います。つまり善を行い苦しみを受けるのは良いんだと。最後は言ってきた、迫害してきた、意地悪してきた人が恥じるんだというんです、ね、まさにこれが神の国の価値観に生きるものの、ね、生き方です。このことはローマ人の手紙でもパウロはこういうふうに言いましたね。悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。あなたの敵が飢えたら食べさせなさい、乾いたら飲ませなさい。そうすることであなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになりますと、ね、悪には善で打ち勝てと、これが聖書を教えている真理ですね。でも私はそれを自分の頑張りで、ね、行うことは不可能だということはよく分かってますよね。だから内なる神様に、豊かに聖様に溢れていただくということが必要なんです。そのように迫害する者の中にそういうふうな姿勢を本当に示していく中で、自分たちの非難には根拠がないことが認めざるを得なくなる、罵り続けるための口実が見つけられなくなり、ついには自分たちの姿勢を恥ずかしく思うようになっていく。そしてなぜあなたはそうなのかと、それに心が変えていくと聖書は言うんです。だから善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いんだというふうに言うんですね。皆さんどうでしょうか。もし神の御心ならば、私たちが不当な苦しみを受けたとしても、そこにも神の御手がある、神の計画があるということを覚えていきましょう。だから私はね、常に原因とかそういうことを追求しやすいような、そういう社会にいます。でもそうじゃない。神様はそれは何のためにあなたにね提示されたのか、あるのかということを見れるようにと言われています。目的ですよね。それは神様の許可のゆえになされたこと、だから何かしらの意味と計画と目的があるんだという視点ですよね。これも神の国の価値観に生きる生き方です。皆さんどうでしょうか。私は今日ですね、そのことをここから受け取っていきたい。最後一つのですね、話をしたいと思うんですけども、皆さん雨にも負けずっていう知ってますか、ね、もう皆さん全員知ってますよね。お友達も知っていますか。で、雨にも負けずっていうふうにこれを書いたのは宮沢賢治ですが、このモデルの人、岩手県で最初にクリスチャンだった人ですね。150年ほど前でお寺の三男として生まれた。15歳の時養子となって斉藤家の人となって、斉藤宗次郎という、いう人ですね。彼は小学校の先生となりました。一時ですね、本当に愛国主義に傾いたんですね。時代が本当に戦争の方に向いていく時代です。やがてふとしたきっかけで、あの内村鑑三というですね、本当に、聖書の本当に、聖書学者でもあります。日本のキリスト教史の中の、著名な一人ですけども、その著書に出会い聖書を読むようになりました。そして1900年に信仰告白をして洗礼を受けてクリスチャンだったんですね。でも時代はですね、このもう本当に全体がですね、この日本語っていう時代ですね。だからそういう西洋の神を信じるのかということで非常な迫害を受けたんです。ヤソ教っていうふうに言われたんですね、当時は。で、国賊などと呼ばれていた、そういうふうな時代。 してクリスチャンとして生きていくことがどれほど苦しい時代であったかわからない。洗礼を受けたその日から彼に対する迫害が強くなりました。親から感動され、以後家には一歩たりとも入らないと言われた。街を歩いているとやすやすとあざけられ、何度も何度も衣装を投げられたんですね。そして近所で火事が起きたら全然関係ないのに家の窓ガラスを割られた。お前のせいだと言われなき中傷を何度も受け、ついには小学校の教師を辞めざるを得なくなった。迫害は彼自身だけにとどまらず家族にまで及んでいくんですね。長女の愛子さんという長女がいるんですけども、ある日ヤスの子供と言われ腹を蹴られ、それが元で腹膜炎を起こして何日か後に9歳という若さで主の御元に召されていくんです。でその葬儀の席上、賛美歌が歌われ、天国の希望の中に平安に彼女を見送ったんですが、ね、愛する子をそういう言われなき不条理で失った。この斉藤宗次郎、どれだけの思いだったかと思いますね。でも彼はその後新聞配達と牛乳配達として生計を立てていくんです。雪の日には朝の仕事が終わる頃、小学校への通路の雪かきをして道を作ったそうです。小さい子供を見ると飴玉をあげて、そしてその雪で行けないその滑る道を危険だと思って抱っこして校門まで走ったと言われています。雨の日も風の日も雪の日も休むことなく地域の人々のために働き続けた。病気の人がいると聞きつけると新聞配達の帰りに病人を見舞い励まし慰めて、そして彼はデクノボーというあだ名がついていました。でも最後まで愛を貫き通したんですね。そして彼は内村勘の勧めで上京することになりました。東京に行くことになって、そして住み慣れた故郷を離れ東京に移る日、本人はね、誰も見送りに来てくれる人なんかいないだろうと思っていた時、その駅に行くとそこには町長をはじめ町の有力者、学校の教師、たくさんの生徒たちが見送りに来ていたそうです。中には神社の神主、僧侶もいたんですね。そしてその一般の人たちもいっぱい来ていたので駅は身動きができなくなった。駅長は停車時間を延長し、汽車がプラットホームを離れるまで徐行させるという配慮をしたほどなんですね。でその群衆の中に若き日の宮沢賢治がいたんです。そして雨にも負けずのまさにこの生き方はこの斉藤宗次郎、つまり信仰者の生き方を歌った詩です。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けず、丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの餌を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さな空吹きの小屋にいて、東に病気の子供があれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、秀井の時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。皆さんご存知の有名な詩です。まさにこの生き様こそがキリスト信仰者の生き様、斉藤宗次郎を通して表されたこの生き様だったんですね。彼はそういうものに私はなりたいと結んでいる。あ、本当に彼の中に何か違うものを見出したんです。でもですね、私は思いましょう。斉藤宗次郎は人に褒められたいとかそういう思いでいたんではないんです。人を基準にして生きていたのではありません。ただ神を、イエス・キリストを基準に物事を考え、キリストと同じ思いを感じることができるように変えられていたということです。つまりですね、最初申し上げたようにキリストに何よりも価値を置いたんですよ。皆さんどうですか。来年ですね、オリンピックありますよね。オリンピックのチケット私実はもう持ってるんです。手を挙げた、ね、一番話にあげますと言ったら皆さん欲しいですよって言ったらどうですか。あげる人いるかもしれませんね。であればですよ、皆さんイエス様がここにおられます。イエス様の一番特等席、スーパーアリーナ S 席に空きがまだ2個あるんですと、近くに行きたいですかって言われたら、はいって言いますか。いや、私はそれなりの距離があってもいいんですけどもね、まあ、見える範囲でいたらいいんですとかね、そんなものであったらイエス様悲しまれますよね。イエス様の元に いつも痛いですか、イエス様がいることに、はい、喜びでいつも応答したいですかっていうことに、いつも私ははいと言えるものでありたいんですよね。どうでしょうか。つまりですね、申し上げて価値を置くものに人は全てを捧げるものです。ですから本当にイエス様を、私の価値を、本当に私が価値あると、こんな愚かなもののために死んでよみがえって、今も諦めずに私に来なさいと招き続けてくださっている、そんなお方ですよ。だから何をね、後回ししても、神様イエス様の関係にあることに私は身を置きたいと思うでしょうか。マサイ・ペテロはそのことを言ってるんですよ。そうだからね、苦しみことも神様の国民となっているから喜ぶんだと。だから価値を持っていなければこの御言葉はね、通り過ぎるんですよ。ええ話っていうか、こんな風になれへんなと自分と返して聞くんです。そうじゃないです。本当に私たちがこの救いを喜びとして受け取っているならば、このようになりたい。また宮沢賢治がね、読んだこの斎藤宗純は、この人だからっていう風にならないはずです。彼は人に喜ばれたと思ってやったんじゃなくて、イエス様の御心に生きたんですよ。神様は何をしたらいいでしょうか。つまりイエス様を基準に、だから人は見えてなかったんですよ。だからできたんですよ。だから私はどうでしょうか。私は何を見てるでしょうか。何の目を気にしてるでしょうか。神様の目を気にし、神様がどう見ておられるかということに心を向けていきたい。神様はいつも私を裁こうと見ておられません。愛しておられるんですよ。裁かれないよ。そういうふうな生き方をしているときに、自然にというか内側から醸し出されてくるキリストの香り、命の水が溢れ流れていく、これが聖書が教えている真です。だから私はね、あれもこれも気にしなくていいです。イエス様だけに目を留めていったら、おのずとこの斎藤宗純のような生き方ができるんだということです、ね、皆さん決してこのような話を聞いた時に、よし私も頑張ろうと思わないでくださいね。ね、それはね、この時の生き方です。神様にそれを捧げていくんですよ。そうしたらおのずとそうなっていくんです。私はそのことに心を向けてきた。このイエス様こそ他のどんな存在とも比較にならない絶対的な主権を持つ力強い主である。そのことを私はしっかりとこの中で区別し、性別し、告白していきましょう。そしてここに私たちがどんな悩みや苦しみの中でも平安な心をいただくことができる鍵がある。それらを乗り越えていくための大いなる秘訣があるんだということです。だから皆さんですね、これからイエスの近くにいるようなこと、奉仕もそうですね。奉仕ならイエス様と出会うことができる特等席です。だから奉仕してくれませんかとか、祈ってくれませんかとかいうのではなくて、祈りたい人はい、奉仕したい人はいっていうね、そういう神様に応答していく人生を送っていきたい。ならば人生は一度きりです。イエス様が教育教皇だから生かしてくださってるんですね。そのような歩みを私も捧げていきたいと願います。祈りましょう。今日語られたこの命の言葉、一人一人が応答していきたいと思います。しばらく応答の祈りを捧げましょう。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。神様ありがとうございます。私たちに誠の希望を与えてください。それを持っていることを今日もよく分からせてくださってありがとうございます。私はあなたを召し、あなたを選んだと言われています。自分で自分を見たら愚か極めないものでしょう。でもそんなことは百も承知。だからあなたを私は召し、イエス様と共に歩むように導いたんだと。その恵みに今日も生かされていくものとならせてくださり、これからも十字架と復活がなければ私の人生は意味などないんだということを心底心から心するものとして歩むことができますように、それぞれをあなたの祝福を豊かに流す器としてお持ちください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。